はい、というわけで第20回長時間の配信になりましたが、お聞きくださった方々本当にありがとうございます。お疲れ様です。今回は少しだけ C パートがあります。未収録シーンと言った方がいいのかな。収録中ついつい話題がそれてしまったり長引いたりしたところを一旦カットし、それを再びギュッと集めてオムニバス形式にしてみました。よかったら聞いてみてくださいね。では流します。これは高校の時ですね、僕は武道がね、週1だったんですよ。体育の授業が週3あって、そのうち2回が普通の体育で1回が武道だったんです、で、その武道で、柔道と剣道だったんですけど、僕、剣道中学校の時ちょっとで剣道授業であって、で固定でこう叩かれた時あの痛さが本当に嫌で、で顔こうなるから鼻が痒くても描けないのが本当に辛くて、だから消去法で柔道にしたら、僕体重軽いし力もないから全然、
すぐ投げられて
る、投げられますよね、本当に3メートルぐらい吹っ飛ぶんで、先生がおい投げて遊ぶなっていう風に僕の相手の人に注意したぐらいですよね。そういう状況が夢の中で再現されたんです、ちょっとかっこいい男の子に寝技をかけられるっていう夢でした。したら、現実世界に無精するって。
やっぱじゃあつながってるんだ。っていうかさ、やっぱ覚えてるよね、意外とそういう学校の時の経験ってさ。僕未だに夢見ることやっぱある。その板も僕もやっぱり中学校の時かっこよかった男の人が何回か夢に出てきちゃうの。この年齢になってもっていうか、10年15年経っても。
でもありますよね。
何の意識もしてないんだよね。何の意識もしてないんだけどふって夢に出てくるんですよ。
僕も自分が小学生時代戻る夢とか未だ見ますよ。
ありますよね。
幼稚園はないね。幼稚園はないけど、
それ多分もう記憶がないからだよね、きっと。はっきりした、はっきりした、
いやでも結構覚えてるな、幼稚園の頃。
本当、今日見るんじゃない。今日見るんじゃないとか言ってこんな話してて。テネレッツァ基本はやっぱアプリじゃないですか。そうすると本当にもう全くバックグラウンドのね違う人と出会うんですよね。年齢だったり年どこの出身かも違うとかもあるし、趣味も全然違うしとか、全部がこういろいろ違うみたいな人に会って、どうやってこうお互いをこうちょっとずつ知ってこう関係をね築いていくかってすごく難しいですよね。共通の趣味があればね、なんかすぐ仲良しになれたりするんだけど ね、僕は そういうのがあんまりないタイプの人間だから余計に難しいなって思いますよね。
マッチングアプリのメッセージの使い方っていうところはね、過去僕のラジオのコラボ会でもね、第11回と第17回、マッチングアプリのメッセージ何を書くかっていう、どう反応するかっていう、そういうところもね、
なんかね、マッチングアプリの、自動でこう送信されるメッセージもそうだけど、やっぱプロフィールとかもね大事ですよね。アプリのなんか自分はね、割ともうなんかちゃんと自己開示するようにしてるんです。自分はこういう人間ですみたいな、いいところも悪いところもっていうか部分も、
結構、プロフィールしっかり書くの好きな方ですね。自己紹介大好き人間なんで、
なんかそうするとなんかね、こうピタッと来る人は少ないかもしれないけれども、声かけてくれた人がすごくこうピタってくるみたいな、ちゃんと自己開示してくると、それに興味を持ってくれた人がちゃんと近づいてきてくれるっていう感覚がすごくあるから、なんかそこは割と長文になりすぎないようにはしてるんだけど、
そう
ですね、大事にしてるかなっていう感じ。
僕は結構共通の趣味っていうところ諦めてますけどね。
僕もそうだね。
なんだろうな、例えば僕他の人が自分趣味ゲームですって言っても全然惹かれないんですよ。
うん、一緒一緒。
かなりみんなゲームゲームゲームって書いてるから、うん、で映画鑑賞もしないし漫画も読まないし、
うん、
ファッションも興味ないし、
うん、
っていう風にね、なんかそうなるとなんかたとえ自分が、うん、あの興味がなかったとしてもちょっと希少な趣味を持ってる人の方が逆に惹かれたりするから、うんうん、だって
そうだ ね,
ね音楽が好きって書いてる人がいたとしても、うんうん、僕は確かに音楽好きだけどそのクラシックだからそこで共通話題ゼロじゃないですか、うん、なんかそうなるとね、趣味っていうのは話題の糸口はなるけれど、うん、別に共通してなきゃいけないっていう決まりはないっていうふうに僕はそういう意見を持つ一人ですけどね、これはまあ賛否両論あるでしょうね、う
ん、いやでもね僕もまあ仮にまあゲーム好きってこうプロフィールに書いてある人はやっぱりまあ近づけないね、なんかまあやりもくだったら別なんだけど声かけられないその環境、うん、わかんない、まあ会ってみたらね全然あのいろんな趣味持ってる人だったみたいなことはあるかもしれないけど、うん、そう共通の趣味じゃあさ仮に共通の趣味がない相手と会ったとしてさじゃあ何ができるんだろうってなっちゃうんだよね僕はなんか
僕は、
うん、
ひたすら聞き手に回りますかね。
あ一緒一緒一緒、それで僕はいろんな人に会っていろんなカルチャーを教えてもらうんですよ。あへえアニソンってこういうのがあるんだとか、なんかあへえこんなゲームあすごい今ゲームって進化してるねみたいな感じでその人いろんな人に会うことによっていろんな今この現代にあるいろんなカルチャーを教えてもらうっていうことはある。やっぱそのね好きなものがある人っていうのがある意味羨ましいんですよ僕からすると。あのお酒でもコーヒーでも何でもいいからカメラねあと写真とかさ、なんかそういう好きなものを持ってる人ってすごく魅力的ではあるから話は聞いてみたいってもちろんやっぱ思う人はいて、あの僕がそういう同じ趣味を持っていなかったとしてもねっていう、うん、それいいよね聞き手ポジションね。
うん、いつか限界が来そうだけど
だからさ僕、まあ、僕が楽なのはだからもうセックスしちゃう方がもう楽ってなっちゃう僕は。これはね良くないよ、これは良くない、あの本当に気がつく
と。どうなんだろう今の話し方お聞きしてるとその、うん、やっぱりこうねあの茶でもすすぎながらこうなんとなく会話するっていうのも好きそうですけどね、う
ん、あまあ好きだよ好き好き、うんうん、もちろんもちろんうん、まあ相手によりきりだけど、うん、好きだよ好き好き、
うん、ね相手に合わせるとなると
で僕さ、まあ、もちろんお茶するのも好きなんだけどなんかその、まあ、行為に至った後の事後の、まあ、ピロートークっていうんですか、
はいはいはい、
の中であの相手の話を聞くのも好きなの、なんかのことが終わったその後冷静な、
僕も、うん、どっちもそう
ですね、冷静な頭の中であの改めて自己紹介じゃないんだけどしてみたいな感じのあの時間好きなんだよね、なんか、うん、なんかやっぱさあの探り合うこともあるじゃないですか、あのこの後あるそのエッジがあるのかなないのかなみたいなさ
分かる、
合ってる間にさそれをそわそわしてるともうなんか、まあ、話もなんかよく分かんないからもうやっちゃってその後もうこの後話すのはもう単なるくだらない雑談しかないよねっていう時間なんだと思うんですよ僕の中でのピロートークのあの時間は。
それね一部の人は不可能だと思いますよ本当にやるのが目的だっていう人はその、
そうだ ねもう早く帰ってくれって
なるもんね、普通に話をするっていう、うん、そういう目的がゼロなわけだから、うん、そうなるとやっちゃった後って興味ゼロなわけじゃないですか、
うんうん、そっかそうなんだ。
僕はだから、うん、
じゃあ僕割とうざがられてるのかな、そのやった
いやだからそれは価値観のいろいろなんですって、まあ、これも僕過去のラジオで話してますけど僕は結構ね、うん、あの事前に LINE 交換して電話するんですよ、うん、
はいはいはい、うん、
電話が、うん、そもそも二人っきりの、あの赤の他人、うん同士の電話ができるっていう、
うん、
その時点で少し僕はあ自分と、うんうん、考え方似てるかもって一つこうなんか近づくんですよね。
あ
ね、うん、僕は本当に会話が好きなので、
は
だっていい、ね、やるのが目的の人はそんなダラダラと事前の電話なんてしないでしょ、うん、っていうことで、
うん、なるほどね。
しかもね文字のやり取りに比べて圧倒的に情報多いんですよ声って、
うん
は結構電話信者ですね。
なるほど。
昔ながらですけど。
いやいやいやいや、僕はあまりあのゼロじゃないけれど、あんま事前に電話っていうことがないかも。
まあこれはね、
分かる、
人見知りな人にとってはね、まあ、かなり精神エネルギーを使うから、
人それぞれだね、この関係の築き方。だからその、いろんな人のね、こう関係の築き方っていうのを知る上でもこのポッドキャストいいですね。僕はすごい周りからすごい非難されるけど、もう僕は割ともうすぐもうベッドに行ってしまうっていうタイプ、僕はね。まあもうこの年だから、それもさすがに落ち着いてきたけど、うん、この年って言っても分かんないよね。まあ30になりますけど、
30ぴったり、
ね、今年ね、今年そう30ぴったりになります。
なるほど、内門ユーザーからすると結構大きな節目ですね。
そう、フィルターかけられちゃう、
本当に
ところ、面白いね、
はい、それはね、年齢偽っちゃうとそれって後取る気しないんですもんね、
うんうん、
バレたら最後。
私は偽りません。
偽らない方がいいよって内門の公式サイトに書いてありました。
だし、なんかまあだんだんね、関係の築き方も年齢に応じて変わってくるのかなって思ったりもし始めてるの。なんか大人な ね付き合いが、うん、いつになったらできるんだって感じだけど、まあ、うん、そうね、
うん、僕は年上の人との方がいいんじゃないって結構定期的に言われますよ、うん、普通に話すだけがいいとか、あとね、うん、僕なんだろう、まあ、エッチなこともやっぱしたいけど、うん、その、うん、割とハーフだけで割といいっていうか、うん、あの断然バニラ派なんですよ私、うんうん、だから
僕は何でも好きだけど、可愛い人が相手だったら何でも好きだけど、あ、でも、あ、僕そのそれこそ20歳ぐらいの時は本当に10歳ちょぴったり10歳上の人とあの付き合いしたこともありました。
へえ、
やっぱり落ち着くかな。あの、あ、僕がさ、まあ、もう分かんない、どう視聴者さんに聞こえてるか分かんないけど、まあ、割と落ち着いた方なんですよ。そのすごい周りからあのテンション低って、こうなんか周りがすごい盛り上がってる時にこうこの落ち着いたノリがなんか、うわ、テンション低みたいに思われるタイプなんですよ、僕って。
あ、
っていうその落ち着いた、もうこれが20歳からこうなの、もうこのテンション低めな感じ、もうライブとか行ってタオルとかは絶対回せないタイプの生き物だから、だからその落ち、あ、その上の年上のその落ち着いた雰囲気とちょうどぴったり合う感じで、うん、っていう、うん、あの、そう、僕は年上が当時は好きだった。エビさん自身はどうなの、その自分自身の好みとして、その周りから合うよとかじゃなくてさ。
でもなんていうか、その、まあ仮にこうある人から好きなタイプはって聞かれたとするじゃないですか、
うん、
で僕は一番初めにその、
うん、
内面的なタイプを言うんですよ、
うん
うん
うん、
まずは心の器の広さじゃないですか、
うん、まあそれは大きいね、うん、やっぱりいざその関係を続けていくってなったタイミングで一番必要になってくるのはやっぱり受け入れる部分なんですよ。そのもう変えられない部分っていうのはあるわけだから、もうそこから先はもうあの受け入れるしかないからさ。あ、もちろんそれは何も言わずに我慢するっていうもちろん意味ではなくてね、
うんうん、なんていうか割とね、思考回路が似てるとか、うん、あ、まあ、共通話題が多いとかね、
うん、
そういうことを言う人多いんですけど、いや別にあのそれも、うん、大切だと思うんですが、本当にこう、うん、そこら辺のこうマッチ率、共通率が高い人に巡り合うっていうのは、うん、まあ難しいことなんですよ、
ね、だって究極はもう自分自身になっちゃうわけだよね。似てる人似てる人っ て、ね、
それをこう満たしつつ、
うん、
うん、そのなんか言葉汚いですけど必要最低限のルックスみたいな、
うん、
あの、うん、そういうとこ言い出したらね、なんかなかなか難しいんじゃないかと思うんで、
うん、僕も歴代の恋人はそんなにあのどうしよう、聞いてたら怒られちゃうけど、そこまでその顔がどちゃくそイケメンとかではもちろんやっぱない自分のタイプ そのイケメンとかではもちろんない、やっぱりその内面でつながってた部分なんだろうなって思うから、
うん、
恋人ってやっぱちょっと違いますよね。 テネレイツァ。あとね、これはまあネタじゃないんだけど、ちょっとしたね、なんか政治思想的なね違いもあるんですよ、価値観の違いが。まあ僕はあの割と弱い立場の人を大事にする立場の生き物なんです、政治的にというか、そう、まあマイノリティもそうだしね、大事にしたいって思いがすごくある、社会的に弱い立場にある人を支えたいって思うタイプの人なんだけど、それでなんか万引き家族をね、映画の、映画知ってますか皆さん、万引き家族、是枝監督の、
うわー、わかんない、
ね、わかんないんだ、いいです、まあもうそんなの通りですよ、万引きしながら暮らしている疑似家族みたいなのが、まあ描かれてる映画なんですけど、まあ、それを見てね、彼が、まあ、彼と一緒に見に行って、で彼が「あんなに貧しいなら働けばいいのにね」って言ったの。でああっていう感じなの、僕はその中でね、っていうのとか、あとね、その香港のニュースありますよね、すごくこう、中国が弾圧する香港の、なんだ、民主化運動って言っていいのかな、まあまああったんですよ、激しい運動があったんですよ、ほんとつい最近ね。でその時にも、で僕がね、そのテレビつけてた時に、彼の家でそのニュースで、その中学生がその警察の実弾、拳銃の実弾を受けたみたいなニュースになってて、うわー大変だねみたいな、そのこんな中学生が銃で撃たれちゃうなんてみたいに言ったら、いやもうこれはテロだから、もう早く弾圧した方がいいみたいな、どんどん射殺した方がいいみたいなことを言ったのよとか、なそういうちょっとね、ちょっとこう考え方の違いがあったの、うん、もうだから政治の話はね、もう仲違いするからしない方がいいと思う。これはね、友達でもそう、恋人でも何でもそうなんだけど、政治って対立しやすいから、あんまり話題に触れない方がいいと思うけど、なんかそういうすれ違いもちょっとずつあったの、なんていうの、通想帝音的にスターの方であったの、響いてたの、その考え方のちょっとした違いが。でそれはね、
唐突な通想帝音
なんかね、ね、やっぱね、それも生き方の違いによって出てくる価値観の差だと思うの、その自己責任論的な考え方ね、その貧しいんだったら働けばいいじゃんみたいな、それは働くことができている、五体満足でね、働くこともできている彼だから言えることだしとかさ、で向こうは向こうでもう本当に大変なんですよね、仕事って、会社員の仕事って、それは大変ですよ、僕もまあやってたけど、でそれでなんか怠けてるように見えちゃうのかもしれない、そうやってこうなんか、まあ生活保護なのか、なんかまあ何らか万引きなのか分かんないけど、そういう生き方をしてる人たちに対してストレスを抱えるのもまあ分からなくはないけど、みたいな、まあ、もうちょっとこれ話し始めると長くなっちゃうからやめるけど生き方の違いによって生まれてきちゃうの、その差って、やっぱり自己責任論的なもの、そのちゃんと働いて自立しろよみたいな強いこう人格を求める考え方と、いや世の中には弱い立場の人がいて、その人が そういう社会環境を持って育っ、その恵まれた環境になかったかもしれないから、そうやって今でも弱い立場に置かれてしまっていて、そこにこう自己責任どうのこうの言ってもしょうがないだろうとかっていう思いの僕とのその差もちょっとね、こう響いてた、スターの方でっていう、まあ、いろんな理由があります。
テネレイツァ、その逆に大雑把な仕事は本当に苦手で、僕鬱になった原因いろいろありますけど、そのうちの一つはバイトだと思ってます。飲食でした。
あそうなんだ、それはやむね、
時間に割れる感じが、そのなんだろうな、仕事環境が悪かったとか人間関係どうのじゃなくって、そもそも僕との相性が悪かったんです。それは、なんていうんですか、適所適材だって、なんだっけ、
適材適所、
適材適所か、まあそういう観点においてちょっとね、まあ、
ミスマッチ
だったんだなって思ったから、まあ逆にそれがあったからこそね、まあ改めて芸術の方でこう ね、あの人生使いたいなっていう風な動機をちょっと強める、うん、あのことにもなったから、まあ、それはそれで、うんうん、ポジティブに考える余地はあると思ってますけど。デメレッツァ。